シレンズをポップに語る
オカルト研究所。
この放送は都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。ニアカルシのトメヤです。
オカルト准教授のユウヤです。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで第203回でございます。
はい、
はい。
なんだこれ無言の間は。
何も話すこと決めてない時の間じゃない。
まあ確かにそれは決めてはないけど、大体ノリだからな。
そうね、
うん。203回、まあ、今回はね久々にオカルトのね、
うん、
話をちょっとしようかと思ってるわけですけど、うん、
はい。
それにしても久々な気がするな。1個前がケネディだから。
ケネディっていつだ
?1967 とかじゃない
?7 だね。だから3月の16、うん、3月16日。
もう1ヶ月以上休んで、まあまあでも途中で200回記念の撮影がめちゃめちゃ。
まあそうね。
うん、なんかプライベートもクソほど忙しかったからな。
うん、
まあ絶賛忙しいのは続いてはいるけどね。
うんうんうん、
まあ、前回はありがとうございました一人で。
ああ、いえいえ、とんでもないですよ。
いえいえ、ちゃちゃちゃちゃちゃ。
あ、さあさあさあ、僕もね日にち忘れてたから。
いやマジでちょっとや、うん、休む暇なくさいろいろ動いてると曜日の感覚なくなるわ。
うんうんうん、
おかしくなっちゃうよ。
そうね。
まあもうちょっとお互い多分落ち着くしね、いろいろ。
うん、まあどうだろう。でも
今月いっぱいじゃないのと思う。
今月いっぱいだけど、まあ来月からは出勤になるからね。ま
あ、確かに忙しくはなるけど、ごたごた落ち着くじゃんね。
まあそうね、最初のまあ1ヶ月ぐらいはちょっと仕事で覚えることとかもあるだろうから忙しいかもだけど、うん、まあその転職活動みたいなのとかはなくなるから
ね、
うん、楽ちんです。
時間がさ固定になって決まるとそこそこ余裕は出るじゃんか。
まあそうね、予定立てやすいですね、うん、
それがでかいよな。
うん、はい、
そろそろ始めていきますか。そしたら
お便り読みますか。
うん、
はい、じゃあ読んでいきます。
はい、
ポカリネーム深爪さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別2023でもみずみずしいということで。
みずみずしいか。
そう、みずみずしい深爪でございます。
はい、
はい。でこちらなんですけど、あのトークライブ用のお便りで、あのトークライブで読めなかったやつで、それをまだ読んでなかったので、こちらの本編で、本編じゃないわ、ラジオの方で紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、せやさん、ともやさん、こんぽかー、こんぽか
ー、こんぽかー。
画像付きの都市伝説ですが、第4回の桃チャレンジでともやさんが描いた絵が見たいです。リアタイで聞いていなかったので絵を確認できませんでした。またお二人が以前言っていた人形島などを踏まえて、世界もしくは日本で行ってみたい都市伝説を回ろうというコーナーで、すでに行った井の中トンネルの未公開写真だとか、エリア51に Google Earth で飛んでみたり、156回の写っちゃったやつの、南極の小屋とかが面白かったです。準備が大変だと思いますが、うん、とりあえず桃チャレンジは怖くて画像検索ができないので、トモヤ画伯の絵が見れたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上です。
ありがとうございます。
はい、でまずですね、桃チャレンジ、桃チャレンジ知ってますか。
わかんない。
嘘。まあ桃チャレンジっていうのは簡単に言うと、うん、あの自殺チャレンジみたいな感じで、
はいはいはい、
でなんかあんまり覚えてないけど、その子供向け番組みたいな、なんか子供向けの YouTube の動画みたいなのの合間合間になんか、うん、モモっていうクソ怖い画像が出てくるの。
ああ、知ってるわ。そういうことか。
そう、鳥人間みたいなやつなんだけど、
うん、
でなんかそんな感じで、そういうのをモモにいろんな指令をしないとなんかこういうことするぞみたいなので、最終的に自殺に追い込むみたいな、なんかそんな感じだった気がするんだけど、
うん、
でその絵を描いたんですよ。あの怖いやつを怖くないようにしようみたいな企画で。
なるほどね。
そうで、実はこの絵ですね、まだ見れるんですよ。あのポカケンの公式サイトがあるんですけど、あの、うん、サブスクの方が見たりとかしてるやつですね。
はいはいはい、
はい、これのですね、あのサイト行ってもらって、サイト内検索でモモって多分調べれば出てくると思うんですけど、あのこの時にあの結構ねちゃんとラジオの内容とかをまとめてたんですよ、この時僕ら頑張って記事にして、うん、でその一番下にあのももちゃんの僕の描いた画像が載ってますので、ぜひぜひそちらご覧いただければと思います。で、
見たい方は、
そうそうそう、あの概要欄に多分どのエピソードにも ポカケンの概要欄の、あ、ポカケンのサイトの概要欄、ポカケンの概要欄に、サイトが載ってますので URL が。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそうそう。はいはいはい、そう、結構ね、100回ぐらいまでかな、いくつなんだろう、最後の投稿。まあ、覚えてないけど、100回ぐらいまでは多分全部のエピソードをちゃんとサイトに載っけてたので、そこまでちゃんと見てくれると嬉しいです。うん、頑張ってたので。
頑張ってたなんだよね。
うん、今はもう追いつかないね。
まあ、数がね。
うん。100本書かなきゃいけなくなっちゃうから、記事。
一気にね。
そう。まあ、もう多分再開はしません。まあ、サブスクのね、ボーナスエピソードの方は、ちゃんとそっちで更新してますので、はい、ボーナスエピソードの方はぜひ入っていただいて、見てみてください。
お願いします。
お願いします。あとそう、犬鳴きトンネルの未公開写真みたいなものはないですね。もうすべてを載っけました。なので、そういったものはありませんので、ご期待されても何も出せませんので、ご了承ください。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次のお便り読まさせていただきます。
はい、
ポカリネームプリムさんからいただきました。
ありがとうございます。
性別は文学少女ですね。
うん、
文学少女いいよね。
ちょっといい
好み。
うん、
こんにちは、初めてのお便りを失礼します。こんにちは。
こんにちは。
今までの配信を聞いていて、いろいろと感想や要望を送りたいと思っていたのですが、やっとまとまった時間が取れたので普通歌で一気に送らせてください。
はい、
めちゃくちゃ長いですね。
うん、
指切り村について、指切り村回を聞く少し前に、作家の岸優介さんの黒い家という小説を読んでいたのですが、その小説に指切り村の話が出てきました。
うん、
私はその本で初めてその事件のことを知ったのですが、間を置かずにポカケンでも同じ事件が取り上げられていて、なんだか最近指切り村にご縁があるなぁと思いました。そしたら昨日カミソリで指先を切ってしまい非常に悩ました。
うわ、
気をつけてください。
カミソリ危ない
ですからね。
うん、
そこで自分でも少し指切り村について調べてみたらですが、指切り村、岸優介さんの黒い家にちなんだコラムを見つけました。面白かったのでリンクを共有します。よかったら番組内の内容の参考にしてください。
ありがとうございます。
リンク貼ってくださってますね。ありがとうございます。うん、あと私は古典ラジオのファンなので、小説に出てきたあの事件、田川だったのかという驚きもありました。小説には具体的な地名は出てきませんでした。その土地の人に配慮したのかもしれませんね、とのことですね。いいかねパレットでの生活楽しそうでいいなと思っています。いつだったかリスナー投稿で紹介されていたいいかねパレット会談も面白かったです。私にとっては聖地なので一度でいいから行ってみたい場所です。これせいや聞いたらちょっと喜びそうだね。
そうだね。
いいかねパレット。ちょっと遠いけどね、俺らからしても。まあ、
そうなんだよね。
うん。次行きます。解説してほしい都市伝説。シャレコア朗読が面白くて好きです。シャレコアは原文は怖すぎて読めないのですが、せいやさんの声で朗読してくれると怖がらずに楽しめます。途中でともやさんが、怖いね。と、素直な感想を挟んでくれるのもなんだかほっとします。シャレコア面白いね。
面白い。
また一度朗読を聞いておくと全体の流れが頭に入るので、その後原文を当たってもそこまでビビらずに読めます。それがとてもありがたいです。
あ、確かにね。
うん。平成生まれのサブカル女として有名なシャレコアぐらいはたしなんでおきたいので、今後もシャレコア朗読を続けていただけると嬉しいです。
うん、
長文の読み応えのある物語を楽しみにしております。
はい、
これシャレコアやる？俺らも
全然いいんじゃない？
そっか、もう 俺大好きだからな。めちゃめちゃ読んでるし、一人でも
全然読まないわ。
ところでシャレコアといえば、こちらの記事が面白かったのでオカルトとは少し違うかもしれませんが、よければラジオの参考にしてくださいとのことで、またリンク送ってくださってますね。リンク先に出てくる物語が、カンカンダラとキンキパンドラとリアル、3項目だね。全部してますね僕はこれ。
あ、そうなんだ。
うん、などはまだポカケンでちゃんと扱っていなかったと思うので、具体的なリクエストとしてはこちらの3点を挙げさせていただきます。ありがとうございます。これはこれ、ね、全部面白いから、まあ、いつかやるんだとしても楽しみにしておいて。
分かった。
うん、パンドラが多分一番怖い。次の項目いきます。
はい、
ザ・バックルームズの TRPG。 学生時代 TRPG をやっていたので制作&プレイログのアップロードを楽しみにしております。最近お忙しそうなので時間がかかりそうだと思っておりますが気長にお待ちしております。
これ、
ね、覚えているでしょうかね。彼は
200回記念で言ったんだっけ。
いやもっと前でしょ。だって俺が入ってすぐぐらいだから170ちょいとかじゃない多分。
ああ違う違う、200回記念でやろうぜっていう話をしてたんだっけ。
あいや違うと思う。なんか作っとくから、
うんうん、
いつかやろうみたいな、
あそんな
感じだった気はするけど、うん、
あ覚えてなさそうですよね。
絶対覚えてないと思う。
今はもう海外で頑張ってるし、
海外でね頑張ってるからだいぶ先のお話にはなると思うけど、
ね、
TRPG やりたいけどね作れるかって言われたら俺の足りない脳みそじゃ無理なんだよな。
うんうんうん、無理だね。でもね、
いつかやれたらいいね TRPG。
まあそうだね、
うん、
やりたいわ。
バックルームズの TRPG なんか調べたら出てきそうだけど俺ら二人だと人が足りないからな、そもそも。
うん、
もうちょっと増やしてやりたい。あそれこそなんかゲストに誰か呼んでやる、うんうん、今度。
まあそうだね、
うん、もうありだね。
まあ、せいができるまで待ちましょうよ。
そうだ、まあ、約1年後か。
うん、
うん、とそしたら次の項目いかさせていただきます。
はい、
とシナモンの代わりについて、
うん、
とシナモンイコールお尻の匂いが面白すぎてずっと後を引いています。そんなこと言ったの。
葵だね。
葵か、
すんげえ前葵のゲスト会で言ってたね。
なんでそんなこと思ったんだと不思議に思い、シナモンお尻匂いでネット検索をしてみたらいくつかお尻からシナモンの匂いがする的なお悩み投稿がヒットしました。そんなことある。
そうなんだ。
もしかしたらあまり知られていないだけでお尻からシナモンの匂いがするという人は一定数いるのかもしれませんね。
巻
き蚊のような体臭の一種とかなのでしょうか。
うん、
何なんだシナモンの匂いがするお尻。こちらの悩み相談が特に面白かったのでリンクを貼っておきます。よかったらお見通しください。またリンク貼ってくださってますね。
ありがとうございます。
ただシナモンの香りを嗅ぐたびにお尻の匂いが頭をよぎるようになってしまったことはとても困っています。それは困るわ。どうしても笑いがこらえきれず、よく友達にどうしたのと聞かれてしまうのですが、下品な話が苦手な人もいるので女子会でこの話をするわけにもいきません。非常に困ります。
実会出てますねもう。
本当だよ、俺もちょっと今なんなら食らってるわ。
いやマジでね、シナモンのチュロスとか見るとちょっと思い出すもん未だに。
やだなお尻チュロスじゃん。
お尻チュロスだよマジで。
それでは次の項目いかせていただきます。
はい、
個人的な要望ということで要望をくださってますね。
助かります。
でも基本的には楽しく拝聴しているのですが一つだけ切にお願いしたいことがあります。
うん、
雑談がどこまでなのか、何分からオカルト的な本編が始まるのか、各エピソードの説明文のところに書いておいていただけませんでしょうか。
うん、
オカルト部分だけを効率よく、そして怖い思いをせずに摂取したいので大変恐縮なのですが最近は雑談パートをスキップしております。現状では本編開始部分にジングルが入っているのですが、ジングルを探すために早送りをしたり戻ったりするのがストレスで、たまに視聴自体を諦めて別の番組に行ってしまうことがあります。
うん、
こういったリスナーは他にもいるのではないかと思い、初見のくせに差し出がましいですが一言ご意見を申し添えしようと思いました。
ありがとうございます。
告知などもあると思うので、配信側としては飛ばされたくないという事情もあるかもしれませんが、ラジオの利点は、ながら聞きできる、聞き流せることにあると思います。スキップ操作が必要なせいで、その利点が失われてしまうのは、ポカケにとっても損失なのではないかと思い、対策をお願いできればと思いました。よければご検討いただけますと幸いです。
はい、ありがとうございます。
これね、ありがたいね。
うん、マジでありがたい。
確かに、オカルト部分が好きで聞いてくださってる方からしたらね、雑談の部分はまあ、聞いてもいいし、なくてもいい部分ではあると思うから。
そうね。しかも毎回時間、うん、あんまり安定して
ない。取られるしね。
うん。そうだね。
これはね、いい意見だね、
う
ん。
そうね。で、YouTube とかはだったらそのままタイムスタンプになるから。
確かに、確かに。うん、概要欄のところに書けばいいのかな。
何分ぐらいですよ。概要欄のところにきっと書けばいいんだと思う。各エピソードの説明文だから多分そうだと思う。うんうん、だって今日のエピソードから、うん、忘れなければちゃんと上にあの本編とかオープニングとか書きます。
そうですね。書かせていただきます。
はい、ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。うん、はい。まあ僕らもねいい番組っていうかできれば視聴者のさんの応募に答えていきたいんでね。
うん、
こういった意見は大変参考になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は はい。ポカケンはお便りは全部番組内で読む方針でしたよね。
うん。
番組内に組み込みづらい形にしてしまい非常に恐縮です。
でもないです。
またいろいろな方面での感想が溜まっていたのでまとまりのないお便りになってしまいました。大変申し訳ございません、
うん、
これからも更新楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
以上です。ありがとうございます。いや、いっぱいくれて嬉しい ね、
うん、
これ
そうね、なんかもう詰まってたのがいいね。
うん、ギュッと詰まって
る。そうそうそうそう、
4通分ぐらいの
そうだね。
うん、
もう本当に全然あのポン出しで産業とかでもいいんで
産業、
うん、からもうこうやって長いお便りもすごい嬉しいので皆さんもぜひぜひお便りください。
はい、お願いします。
普通
お便り感想もねもちろんありがたいけど、
うん、
こういうご意見も取り込めていけたら、なんて言ったらいいんだ、実装できたらって言えばいいのか。
うん、
うん、
そうね。だからまあご意見の方がありがたいまであるもんね。
まあまあまあ、でもご意見だけ来るようになっても
いや、まあまあまあ、そんなにないことを祈りたいけど、やっぱりさ、こういうネガティブなのって送りづらいじゃん絶対
まあまあ確かに。
そうそう、だから
こうしてほしいっていうのがあればね、
うん、そうそう、全然あの僕らはむしろ助かりますっていうスタンスなので、うん、あの本当に送ってくれて大丈夫なの、う
ん、嫌な気持ちにはならないんで、
うんうん、あのバチバチに暴言は書かないでください
お前ら声汚ねえよみたいな人はさすがにシュンとするけど
そうね、あの
そんなん知ってるよってなるけど
そうですね、あのご意見を送る方はあのぜひぜひ優しい口調で送ってください
そうですね
お願いします。
まあできることならできるだけ僕らも実践していくんで、
う
ん、
そうだね。
はい
はい、何卒お願いいたします。
お願いいたします、ね、結構長めになっちゃったけどそろそろ本編いきますかね。
いきましょう。
はい、それでは第203回
スタートです。はい、それでは本編の後読んでいきます。
はい、
ポカリネーム、昨日から初めて聞きました、初見ですがお手柔らかによろしくお願いしますさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします
泣き
泣き、では解説してほしいと前奏をいただいたので読んでいきます。
はい、
日本の紀元前からある、3つの足が特徴的なカラスのトレードマーク、三足鳥でいいのかな、
うだね、
三足鳥について、うん、詳しく教えてほしいです、話していたらすいません。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
三足鳥ってそもそも聞いたことある？
ない。
まあじゃあその辺も込みでね、
うん、
解説していきましょうか。
はい、
今回はと、そもそも多分この方が言ってるのはあのヤタガラスとかヤタノカラスの類だと思うの。日本に三足鳥って多分いないかな。東アジアとかの神話で三足鳥っていうのが出てくるのよ。
はいはいはい。
だから日本の紀元前とかになってくると多分ヤタガラスの方になるのかなと僕は思いました。
はい、
でも三足鳥の方から解説ちょっと入れていこうかな。
うんうん、
まあ、さっきも言ったけど三足鳥っていうのは東アジアの地域の神話とか絵画とかに見られる伝説の生き物で、
はいはいはい、
太陽に住んでると信じられている太陽の象徴の鳥です。
うーん、
ね、三足鳥についての最も古い考古学的遺品、
うんうん、
は紀元前の5000年の中国まで遡るんだよね。
へ
え。三足の意味としては、中国時代、古代中国の陰陽五行思想っていうのがあるんだけど、
はいはい、
偶数を陰とする、奇数を陽とするっていう考えの説なんだけど、
うんうん、はいはい、
だから、鳥なんだけど二足だと偶数の陰になっちゃうから三足にして陽の存在とするため、
うん、
あの太陽の鳥だから、
うんう
んうん、太陽の象徴の鳥だから、
うん、
陰より陽の方がいいよねっていう意味で三足のカラス、鳥。
あ、そんなご利用しなあれで作られたんだね、もう一本の足は
そう、三足があれって言われてる、
うんうん、
もうこれに関しては日本の多分ヤタガラスの解説じゃないからこの辺にしとこうと思うんだけど、
うん、
まあ、だから三足っていうのはそういう昔の中国の時代からあった太陽の象徴って言われてる鳥ですね。
はいはいはい。
っていうのだけ、まあ、ちょっとだけだけどね、解説させていただきます。うんう
ん、はい。
それじゃあ多分日本の方だとヤタガラスになるから、ヤタガラスの解説もしていきますね。
はい。
ヤタガラス、ヤタのカラスとかは、日本神話に登場するカラスで、あの導きの神として有名ですね。高見結びっていう神話に登場する神がいるんだけど、によって、神武天の昔の、元に使わされる、三本足の姿でよく知られる、日本の導きの神です。そう。日本神話においてね、そう、案内する役、そう、神武天皇を、大和の、あの、柏柱っていう奈良のところがあるんだけど、奈良にある柏柱ってところまで案内したとされてる導きの神として信仰されてるの。
あ、ヤタガラスも神様なんだ。
そうだよ。
神の使いみたいなのがそういうのかと思ってたわ。
でも神の使いだとしても、こっちからしたら神だからな、要は。
ああ、そういうことなのか。
うん。ちなみに日本でも、ヤタガラスは太陽の化身ともされてます。だから三足羽と一緒だね。で、日本においての三本足の意味、としては、まあ、古事記とか日本書紀にはヤタガラスが三本足であるって記述されてないんで、ヤタガラスを三本足とする最古の文献は平安時代の、ごめん、これ読めないわ。和名類十章っていうのがあって、ヤタガラ、この頃にヤタガラスが中国や朝鮮の伝承の鳥、三足、さっき解説したやつね、と同一視されて三本足になったっていう話が一番説が濃厚。今だと。で、本編じゃねえよ。ヤタガラスが、まあ、三本足であることが何を意味するかについては諸説あるんだけど、ヤタガラスの三本の足はそれぞれ天、地、人を表して、神と自然と人が同じ太陽から生まれた兄弟であることを示しているっていうやつ、とまたかつて熊野地方に勢力を持った熊野三島っていうのがあるんだけど、の意を表すともされてる、三本足の意味が古来より太陽を示す数が三としてされてきたことに由来するっていう見方の方がなんか有力説ではあるんだけど、まあ、だからさっきちょっと解説した三足羽と一緒だよね。
まあそうだね。
導きの神、日本では導きの神ってされてるけど、その東アジアとかだと太陽に関連する鳥居だから、日本でもそういうのが伝わって、三本足の鳥居、だってもうさ、そんな近いのにさ、三本足の鳥居で別々の意味がある鳥居なんてないもんね。一緒の存在として扱われるよ ね、そりゃ。
そうね。結局ご両親の3なんだね。
そうそうそう。いやでもなんか古来からね、3っていう数字はなんか太陽のとのつながりがあるみたいな。でもそれ初めて知ったな。
英語の3と3は全然違うのかな。
ああ、なるほどね。サンライズの3とね。
そう。
確かに。でも英語で3って3だからどうなんだろうね。
ねえ。
日本では3だけど。
なんか関係はないのかな、全く。
まあ、ちょっと言われたらなんかありそうな気はするけど、ないんじゃないかな。
ないのか。
わかんないけどね。
ねえ。
ああ、そう。で、古来より太陽を示す数が3としてされてきたことに、ちょっとさっき言いかけたんだけど、由来する見解は、宇佐神宮など太陽神に仕える日本の姫神を祀る神社の、尋問が三つどもえであること同じ意味を持ってするという説もあるらしい。
あ、
三つどもえってさ、
な
んか万華鏡車輪眼みたいな。
わかる。
巴もえも
ん
が、まあ、あれ三つじゃん、赤のさ。だからもともと日本神話にあった神の使いの鳥としての信仰と中国の太陽の霊長が融合した可能性があるんだって。まあ確かに三つどもえマークが太陽と関係するんだったら、確かに3も太陽と関係するって言われてもおかしくない。こう言われた方が、
ね、納得感はあるよね。
3と3をかけてるって言われるよりかは
まあね、全然納得できますよ。
というわけでね、ヤタガラスのまあなんかちょっと軽い感じにはなっちゃったけど解説でした。歴史とか話しておいた方がいい？
お任せします。
まあ、その辺はめちゃめちゃ長くなっちゃうからいいかな。まあ、だから、ヤタガラスは導きの神として信仰されてるけど、まあ、太陽の化身ともされてるよ、日本ではね。で、まあ、 中国とか朝鮮とかの方でも、あの三足っていう似たような太陽に住むって言われてる鳥がいるよって、でそれとめっちゃ似てるから、うん、日本でもまあ太陽の化身ってなった説が大きい、てかそう信じられてる、
うん、
理由としては、まあ、太陽を太陽神に仕えてる姫巫女がいた神社の神門が三つどもえの、まあ、なんか何て説明したいんだろう、うん、三つどもえのマークで
うん、うん、
3が太陽に近い数字って信じられてて、三本足のカラスがいたから太陽神の使いだよねっていうのが今日本でも広まった結果、
うんうん、
ヤタカラスっていう神話が生まれてる。
うーん、
導きの神だったんだね、ヤタカラスって。もともとは
そうだね、なんか導きの神というのも分かんなかったし、うん、神だとも思ってなかったし
なんかもともと高み結びによって使わされたのは知ってたんだけど、うんうん、導きの神っていう話は知らんかった俺は。
うーん、
よく出てくるじゃんね、ヤタガラスってゲームとかでも、
うんうん、いろんなまで出てくるよね。
うん、だからね、知ってはいたんだけど、
うん、
細かい内容までは知らなかったから、俺もこのこれを機に知れてちょっとなんか嬉しい気持ちだ、
ね、うん、お勉強になりましたね。
うん、
うん、
しかも太陽の化身なんだ、ヤタガラスと太陽を関連あんまりさせてなかったな俺の中で。確かにヤタガラスってさ、よく出てくるけど何なんだって思ってたわ。
うん、そうね、
なんで
太陽のイメージはないわ。確かにどっちかっ
ていうと陰寄りの、そうそうそうそうそう、うん、
感じする
わ、ね、かるわめっちゃ、
ねえ、うん、闇属性使ってきそうな見た目してるもんね。
ねえ、うん、そうだよね、ちょっと暗いイメージあるもんな、
うん、
太陽神なんや。
ゴリゴリの陽キャだったわ。
え
ゴリゴリの陽キャだったんだな。
陽キャやんこいつマジかよ。
ねえ、バチバチに陰キャだと思ってたのに受け入られた感じがする。
陰キャ仲間だと思ってたら陽キャやんこいつ。
なんかいや裏切られたわ。
うん、
うん、
え、でもさ、もともとの日本ではさ、三本足として語られてなかったらしいからね、
うん、あ、そうなの。
え、そうそう、だから記述されてないんだけど、
うん、
あの平安時代にあの中国とか朝鮮に乗ってた三足、
うんうん、
と一緒なんじゃねってなって三本足になったんだって、そっから。
へえ、そんな感じなんだ神話って、
うん、まあ俺らからしたらさ、ヤタガラスイコール三本足のカラスっていう印象しかないから、
うんうんうん、
こういう話聞くのおもろしろいな。
確かにね、
うん、でもちょっと陽キャなのは許せないけど。
そうね、
うん、
やめてほしい、こっち側に来てほしい、ヤタガラス
さんも。え、だったらさ、カラスじゃなくていいね、なんかもっとさ
そうね、
そうそうそう、
なんか
それこそなんか 白鳥とかさ、なんか白い鳥の方がさ、なんか太陽っぽいじゃん。
確かに、
黒よりかはね。
うん、
だってね、なんでカラスだったんだろうね。
鳳凰とかホルスとかもなんか鮮やかだもんね。
そうそうそうそう、クジャクとかさ、
そうそうそうそう、
なんでクジャクの方が太陽っぽくね。
ねえ、黒って真逆だもんね、影の色だもんな、うん、
そうそうそう、
まあ深まりますね謎は。
そう、まあまあまあまあ、そりゃそりゃそうよ、
うん、
まあというわけでヤタガラスの解説でした。
はい、
ありがとうございました
ありがとうございました。
研究結果は
なんだろうな、ヤタガラス、うーん、難しいな、ヤタガラスさん、
ヤタガラスさん、
ヤタガラスさん難しい。
今陽キャと陰キャについて語ればじゃん。
陽キャと陰キャについて
研究結果は結果
陽
キャは怖い
それでいいや、もう
雑すぎ
はい、ということで今回の研究結果は陽キャは怖いです
自分で言っといてなんだけど意味わかんないよな、
本当にちょっと難しかったね、うん、今回は。
そうだね、なんか神話について話してるだけだから、
うんうん、
まあ、理解はできないね、現代に生きてる俺ら。
そうね、
うん、
やっぱり陽キャじゃない、陰キャを装ってる陽キャが一番怖いんだから。
まあ確かにあ、というわけでね、
うん、
第203回、まあ、長めのお便りと、
うん、
三足って言ってたけど多分ヤタガラスでいいんだよな、ヤタガラスのお話でした、
う
ん、
はい、
なんか久々にオカルトの解説してちょっとだけ面白かったわ。
よかったです、全然もうこれからいっぱい解説できるんで存分に楽しんでいただければ
そうだね、
うん、
俺なんか、ね、あの前回のさ202回トモヤがソロでやってくれたやつ聞いてないんだけどさ、
うんうん、
ゲームの都市伝説について話したんでしょ。
そうだよ。
めっちゃ気になるわ。なんならそっちの方が気になる。
まあでもそんなにね、今回はあのがっつり一個一個を深くっていうよりは、
うん、
こうよくある裏技とか、裏技ではないけどちょっと怖いような小ネタみたいなのをわーってこう6個ぐらい紹介した感じ。
ああ、いろいろね。
うんうん、なんで
まあね、
うん、
前回聞いてなくて最新話だけ聞いてる方とか気になれば、ぜひに202回も聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい、俺は202回の方が気になります。なので、いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験など談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。お便りはシャープポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは新しい趣味の見つけ方です。
です。この放送はポッドキャストなら YouTube にて配信しております。パワーケンでは毎月1度、ズームにてパワーケンオフ会を開催しております。今月は5月の6日です。ん ?6 日って6日?
うん、明日やね。
明日です。
ツイッター見て、今日。
あ、そっか、投稿日の日です。
うん。
うん、ツイッターにてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳細概要をご覧ください。また、公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポートの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
お願いします。それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。